きました。企画については触れませんよ。いやつがもう書いたことだけしかないですしね、基本的にジータレスミ、144おじさーんコント、おっさんじゃねえし、っていうかちょっと待てよ、おっさんしかねえじゃん書いたの。146番おっさん会いたかったよおっさんって書いたんですけど、おっさんだしね、おかしいでしょそれ、おかしいな、なんでおっさんなんだろうな、おっさんじゃないんだけどな。で、147、今回の企画について詳しくについて、148、企画についてはそっとしておいた方が楽しみも増えると思うおっさま、今度やつが、あの参加者頼むよ、ほんと、とりあえず自分も含めてやる人が3人なので、短編集というほどのあれではないですね、3名なので、で実際にね、どこまで本当にマジで持っていけるか分かんないから、3名の3作品アップになるのか、まあそうじゃないのか、分かりません。ん？ああなるほど、だからね、マジでちょっと待って、151にびっくりしたね、っていうかね、企画についてはもう書いた通りですよ、あれであとはもう待つだけです、待って自分も書いて、っていう形なので、もう概要は言ってるんで、もうあんな感じですよ。とりあえず掛け合いじゃなくてもいいんですが、とりあえず、最大っていうか2人出てきて、お互いが、まあ、どう喋っていくかっていうのは分からない、その人のうまさによるから、どう持っていくかっていう、片方がほぼ一方的に喋る可能性もありますよな。で完全に掛け合いって感じで ABAB って喋っていくのもあるかもしれない。でジャンルは問わないので、そのジャンルじゃねえや、なんか暗い系とかそういうのは問わないので、もう好きにしてくれと。あんまり言いまくんのもあれだけど、二人だと思ってたら一人っていうのもあるかもしれないしね、なんかまあいろんな持ってき方があると思うんですけど、それはまあお任せしますという感じなので、それはあれなんですけど、で、もう一つ2周年は過ぎますけど、2周年のその7月1日は過ぎますけど、停止画像コラボができればいいなと思ってたりする。一回で、考えたのは、今来たチェッカーを各自そのバラバラのパーツに分けて、パッと出そうかなとか思ったりしたんだけど、無理っていうね、全員が別に、なんだインしてるわけじゃないですから、無理だなって、マスゲームみたいになるから、ね、一回考えたんだけど 無理だなと。仮にやったとしてもアタック25のクイズみたいになっちゃう、最後の問題みたいになっちゃうなと思ってやめた、歯抜けになっちゃうから。だから停止画像コラボぐらいよね、ちょっとつか別にそれ2周年のためじゃないんだけど、なんか普通にやりたかったからちょっとやってみないと思う感じで、やろうとしてるのがありますね。実際それはどうなるか分かりませんが、多分いつかアップできんじゃねえかなと。でもう停止画像までね書いてああやってやってるから、一応は最悪自分のだけでも作んなきゃなとは思ってますね、その今回のやつに関しては。今来た25面白そうだなって言うけど、あのねアタック25はね、でだってね相当歯抜けになるんだよ、 だってまず1さんいないからまず左端消えるでしょ。で結構大事なとこなくなんだよ。だってラッシーとかさ、イコで熊にも最近見ないしさ、であっちゃんもいないのかな、わかんない。でかっちゃん、あきちゃん、ホッさん、あとはあと下の方は結構埋まるんだよな、多分下の方は多分埋まると思うんですけど、今下25ね、そうあのちゃんと1枚でガーンと作ろうかなと思ったんだけど、うん、これはむずいなと思って、うん、だからちょっとね、それはねどうしようかなってね、結局あれはなしだと思う、うん。で148はオッサマつってんのか、オッサマつのよくわかんない。149、夜食も食べて準備完了って言ってもそんなね、夜食って。で150番、確かボーナスで俺に腹いっぱい食わせてくれる企画だったよなと。それ企画、それ願い叶えるってやつ、わかんねえけど、ボーナス腹、ボーナスで腹いっぱいって、ボーナスじゃなくても腹いっぱい食わせようと思ったら食わせられると思うけどね、詰め込みゃいいんだろ、だってなんか膨らむやつ、増えるわかめちゃんいっぱい買っといて、でもね、お腹の中でもどんどん増えちゃうみたいな。で151番、でも過去の放送を調べると最初におっさんって言ってたのはイサムさんですよと書いてあるんですけども、すごいね、調べたてか、いつ全然覚えてないよ、最初に言ったんだこれ。152番、今回も企画倒れそうですかと、いやとりあえず自分はやるつもりっていうか、もうある程度固まってんな、自分のやつは。あとはもうセリフをどうやって持っていくかだけなので、外枠はもう自分の中決まったってね、そんなね長いもの作るわけじゃないので、だから自分の分は最悪作るつもりですけどね。もう誰と誰にやってもらうっていうのも決めてあるので、あとはまあ作った後その方たちがどうなるかなんですけどね、その OK してくれるかどうかなんですけど、なんつうかね、あの本当にド素人だからね、大した話は絶対作れないから、本当にね、あとはもう数で勝負っていうので、なんかもうさ、ちょっと何かやってみようかなっていう人はもうさ連絡くれよっていう風な感じですね。とりあえず2人ですからね、うん、しかも両方とも実況者、うん、俺はセンスのあるリスナーさんがいるんじゃないかなと思うんですけどね、絶対にそういうのを、うん、考えるのが上手い人ね、そうだからね、はい。で、次153が今下25、アタック25の最終問題ですね。てか分かんのそれ言って今思ったけど、アタック25、小玉さんのあの震える拳しか分かんねえんじゃねえの、あれアタックチャンスってやった時にグーグーグーってやるやつ、うん、つかはどこまで分かってんだろう、ヒントでピントとか絶対分かんねえもん。まあいいや、16分割よし。154番、今北チャッカーって書いてあるんだけど、チェッカーね、チェッカーね、チャッカーだと危ない。で卒業アルバムみたいに各自の顔並べればいいよ、出してない人は退学。厳しい。俺あの右上の方で右上の方でも映ったらダメか、映ったらダメだね。でもね、かなり実況者の方々はですね、容姿のいい方が多い、なんだかんだで結構いろいろ自分持ってるんですけど、あの画像ね、リアル画像ね、びっくりですよ本当に、本当に羨ましい感じで、出してない人退学で、みんな退学したらどうすんのこれ。で155番、増えるわかめ自殺とかいうのがあるなと。あるのそれ、マジで増えるわかめちゃんがどんどん増えてっちゃうの、びっくり。そうなんだ、俺まだ読んでないんだけど、これね、デス読みバックしてて。で156番、じゃあ2周年企画でゲロウジツオフ会の犯人探し編作ると。でその後の W の多さからよくわからないんですけど、本当に作るのこれ、っていうか あれなんかあそこで、そうだよね、なんか俺いなくなったんだよね確かね。で自分がよく使う顔文字の枕とかがなんかあったような気がする。ごめんちょっとうろ覚え。2周年企画やつがね、あのもうなんかまた突発系でやればとか思うんだけどね、あの前に自分がやったの、自分の1周年記念のやつで17人呼んだっていうのがあったんですけど、あの1回の配信で、あれ最多ですけどね、なかなか記録は破られませんが。であと、死ぬほどシャレにならない話みたいな、怖い話みたいなやつを、読んでいくっていう。であれもねかなりの人に出てもらったはずなんだよな確か、数は。うん、そう、それでやりましたけど、ああいう感じのでバーっとやっていくやつでいいんじゃねえのと思うんだけど。でリレーっていう風な形でやれば、皆さんそういうのは好きでしょうから、あの乗ってくんじゃねえのと。で2周年だからっつってね、そういう風に、そういうのだとみんな流れ乗るでしょ。うん、何にもないとあんまりなんか始めないんだけど、なんか一人始めてそうやってバトンタッチみたいなやつでさ、そういうのなんか一本作ってやればみんな軸に乗っかっていくでしょうから、なんかそういうのでなんかやっていきゃいいんじゃねえのと思うけどね。怖い話ずーっと連打で、で157番、増えるわかめをそのままいっぱい食べると胃の中で増えて死ぬという寸法だ。イサムさんやってみてと。胃の中で増えるけど死ぬほど圧迫すんの、わかめ増えるけど。まさか俺増えるわかめじゃんって言ってる割にあんまり食べたことないんですけど、あれって何、もしかして大量に含まないでくださいみたいなの書いてあったりするのかな、わかんないけど、どうなんだろう、そういうのあんのかね。それでそのなんだ、膨らん、胃がもう破裂しちゃうよみたいなやつ、そういうの書いてあったりするのかな、わかんないけど、ちゃんと戻してから、水に戻してからみたいなさ、なんか書いてあったりするのかな、お腹の中で膨らまさ、そのやらないでくださいみたいな、どうなんだろうね。で、158番、5周年目は武道館デビューだなと。はや、生半可なアイドルとかじゃねえよそれ。 5周年で武道館行ってるってことは相当だぜ、すごいね。5周年武道館貸し切ってね、朗読っていうね、無駄遣いスペース無駄遣い、使い方間違ってる。で159番、きっと2周年近く誰かが準備してるはずだと。はずだっつって期待したね、期待してねえ顔だ全然期待してない奴がね、やると思うよ誰か、うん、つか誰かが一人やればね繋がるよと思うよ、うん、だいたいそういうもんじゃねえの。で160番、増えるワカメは水につけると2倍3倍に膨れ上がるぞと。うん、てか2倍3倍どころの騒ぎじゃないんじゃないの、増えるワカメって。あれすんげえ増えてくるでしょ、あれ怖いなね。なんか誰かがやってそうだねそういうんだけど。今度はあれだよね、だったらもう大食い選手権みたいのはさ、増えるワカメちゃんでやればいいんじゃないの、だったら死んだら負けってやつね、無制限一本勝負でいくつ増えるかってやつ。増えるわかめちゃん5キロとか食ってたら相当でしょ、だって怖いわ、もうお腹の中どうなっちゃってんだか分かんないもん。で161番、イサムさんの家で公開放送しようよと。公開放送とか意味わかんない公開放送は誰かを呼ぶってこと、まず、まあありえないけど仮にあったとしてね、神奈川県ですよ、かなり絞られちゃうじゃないですかね。で公開放送ってよくわかんないもん、だって俺画面見て喋ってんだよ、だってそれを周りから見てるってね、怪しい。まあできないけどね絶対つかまあ当然できませんけど ね、 そんなね公開放送だって、それはね、はい、てかやっと俺読めるかな、手数が止まったんで。 今回レスついたね、随分なんか企画の話をしたもんだから162番が俺千葉だから大丈夫だよと、大丈夫とかそういう問題じゃないし、うわ怖え。163番、自分が、パソコンの前でラジオ、まあ、今みたいな形で普通にやると、で、窓の外でリスナーが見てると、怖え怖え怖え、窓の外で見てるんだ、うわやってるよあれ、見てみーって、何それね、雨戸閉めるよね、すぐね、まず警察だよね、とりあえず怖いわ見てんの怖えなそれは怖いね。はい、じゃあ普通に行きます。はい、やっとこさ、止まったんで1回目の配信の時はこのですね言い訳の効果とか、日常の心理戦っていう形で、まあいろいろ読んでったりとか、あとはフットインザドアとかね、説得の三大テクニックの方を、読みました。で、今回は、武器としての説得術ってやつが第3章なので、そちらの方を読んでみたいというふうに思います。うん、なんかダラダラ喋ってるだけでね、20分ぐらい15分ぐらい喋ったのかな、レース読みだけで。で、いきます。人を動かすテクニックには一歩間違えれば脅しや詐欺になるものが、武器として使いこなすには知識と経験が必要なのだってことで、ですね、恐怖で人を動かすっていうやつから、歯科に行けば虫歯や歯槽膿漏の悪化した写真が飾ってある、これほどまでに悪化する人など本当にいるのだろうかと疑いたくなるほどひどく生々しい写真である、この写真が私たちの心の奥底に訴えかけているメッセージはただ一つ、そう、恐怖なのである。あなたもこんなに恐ろしい状態になりたいですか？そうでなければ歯科に行きましょう。ちゃんと定期的に検診していれば大丈夫、でもそうしないとどうなっても知りませんからね、手遅れにならないうちに来た方が身のためですよということだ。別に悪意があるわけでも、たんばり儲けてやろうと強欲になっているわけでもない、私たちのためであることはもちろんだ、だが結果的には私たちの恐怖心は煽り立てられ、やってくる患者の数は増えるであろう。真っ黒になった肺の写真を見せながら禁煙を進めるのも同じことである。警察で見せられる交通安全のビデオ、そこでは原型をとどめていない廃車と生々しい流血がスクリーンに映され、人々の恐怖を煽っている。こうして恐怖を感じた人はおそらく心に次のような決心をするであろう。ああ、シートベルトをきちんとつけよう、交通規則はきちんと守ろう、警察の言うことは聞こうと、こうして日本で生活をする上で最低のルールを守る市民が出来上がっていくわけである。人というのはともかく恐怖に弱いものだ。何らかの恐怖を感じるとそれこそ死に物狂いでそれを避けようとする。例えば次の例を見てほしい。これはイギリスの婦人たちに恐怖を与えて売り上げを伸ばした下着業者の逸話である。1895年かの有名なレントゲンが X 線を発見した。もちろん当時の人々は X 線が何者であるかを知らない。ただともかく人の内部を映してしまうものであるということだけが漠然と知られていた。するとやがてどこからかイギリス中で X 線メガネなるものが発売されるという噂がまことしやかに流れ始めた。これを用いると女性の裸が丸見えになってしまうというのだ。当時夫や婚約者以外の男性に自分の裸体を見せることは大変恥ずべきことであった。イギリスの婦人の間に広がった恐怖がどれほどのものであったかは想像に難くない。そこでこの恐怖の波に飛び乗った業者がいた。その業者は X 線防御下着というものを発明したと公言し、これを用いれば裸は見られませんと宣伝したのだ。恐怖に駆られた婦人方は我も我もとこの下着に群がったという。こうしてその業者は怪しげな下着で巨万の富を手に入れたのだ。しかも初めの X 線メガネの噂も実はこの業者が流したというのだから恐れ入る。 こうした恐怖に訴える説得テクニックは心理学者によって恐怖アピールと名付けられている。ただし一言だけ断っておく。恐怖だけで攻めるテクニックというのはそやで荒っぽいものであり、望ましくない副作用がおまけでついてきてしまうことも少なくない。そのため最近ではあまり用いられていないのである。つまり最近では前章で述べたフットインザドアをはじめとする説得の三大テクニックなど、より洗練されたものが主流であり、恐怖テクニックは一部でしか使われていないのだ。ちょうど押し売りといった野蛮な方法が影を潜め、代わりに旗目にはパッと分かりにくい手の込んだテクニックが使われ始めたのと同じである。そのため恐怖アピールは知識として知っておくにとどめ、あまり広く使用するのは控えた方が良いかもしれない。この点は実践編でさらに深く掘り下げ、理論編。コロンブスが新世界からスペインにタバコを持ち帰って以来、ヨーロッパではタバコをやめようという主張が何度も繰り返されてきた。1604年にはイギリスのジェームズ1世が反喫煙キャンペーンを行っている。しかしほとんど効果を上げることができず失敗したのだ。アメリカでも数十年前から喫煙者撲滅のための運動が盛んに行われているが、目を見張るほどの功を奏しているわけではない。事実、こうしたキャンペーンのほとんどがお金を無駄に費やしているだけである。レーベンサールという心理学者のグループは何とかしてこの状況を打破しようと考えた。あれこれと悩んだ結果、彼らは恐怖こそ効果的なのではないかと気づいたのである。もちろんヒトラーやスターリンがやったようにタバコをやめないと死刑にするぞという単純な恐怖心の煽り方ではない。もっと巧妙に恐怖を用いたのである。彼はまず被験者に肺がんにかかった青年を描いた映画を見せた。続いて肺がんの手術がどのように行われるかの映画も見せたのである。そのフィルムには肺がんに侵されて真っ黒になったがん細胞や血みどろの臓器などが映されていた。このフィルムは十分に人々に恐怖を与えるものであった。そしていよいよ最後にレーベンサールは説得に取り掛かったのである。こうならないためにはタバコをやめることはもちろんですが、定期的に胸部 X 線撮影をしてみなければなりませんと。この実験が終わってから人々にどれぐらい禁煙したいと思うかという質問をした。また胸部 X 線撮影の予約のための機会が与えられたのである。もちろん恐怖を感じた人々はこぞってタバコを絶対やめるという決心をし、さらに胸部 X 線撮影の予約申し込みを行ったのである。レーベンサール以前の人々はただタバコをやめようと叫ぶだけのキャンペーンを行っていた。これでは成功するわけがない。なぜならそうした主張は効果的な説得方法ではないからである。平和を守ろうという憲法の条文にでも出てきそうな文句が大抵効き目がないのと同じだ。人間を動かそうとするのならそれなりの手続きを踏まねばならないのである。レーベンサールはそのテクニックとして恐怖アピールが重要であることを実験的に確かめてくれたのだ。またレーベンサールはダッブスという研究者と一緒に破傷風の予防接種を受けさせることにも恐怖説得が効果的であることを示している。彼らは大学生たちに破傷風のひどくなった映像を見せ、こうならないためにも予防接種を受けようと訴えたのだ。実験が終わってから1ヶ月後、レーベンサールは大学の健康センターに出向き、実際のところどれぐらいの大学生が予防接種を受けたのか確認してみた。すると強い恐怖が与えられた人々のうち 22% が予防接種を受けていたのである。およそ破傷風の映像を見せられた5人に1人が予防接種を受けていたのだ。ちなみに何も説得されていない学生がわざわざ予防接種を受けに来た割合はわずか 6% であった。またハインとリフォードという心理学者は1991年に次のような実験を行った。まずは被験者に環境汚染についてのスライドを見せて、いかに地球がひどい状態かを訴えたのだ。このスライドを見せられた人々は地球が末期症状にあるという恐怖を与えられたわけである。ついで実験者はこうした状態を避けるための環境保護団体にボランティアで働いてくれないか、あるいは寄付金だけでもお願いできないかと説得したのである。もちろん恐怖におののいた人々はこぞって寄付金を提供したのだ。恐怖アピールは効果的だ。 それは数多くの実験が証明している。恐怖は有無を言わせない。絶対的なものである。ただし、相手に恐怖を与えるためには、どうしてもある一つの条件が満たされていることが必要だ。つまり、相手より立場が上にあることが絶対に必要なのである。例えば、学生に対する教師であるとか、一般人に対する警察官であるとか、病人に対する医者であるとか、部下に対する上司であるとか、子供に対する母親であるといった条件が必要なのである。この条件が揃っていなければ、恐怖を与えることすらできない。従ってこの仕事を今日中にやれ、出なければクビだという恐怖アピールができるのは一部の特権階級の人に限定されるのである。誰でも使えるわけではないという点からすれば、まことに不公平なテクニックでもあるのだ。で、出た？っていうかね、これ始めるとそういう系のレッスンになるから164、レントゲンウップ呪文って書いたんだけど、ねえし、そんなレントゲンウップ希望って、はいどうぞって持ってるぐらい、そんなのないし、仮に持っててもウップしてどうすんだと、で、あらなんかここにあるわっていうのが分かっちゃうかもしれない。165、毎日朗読しないと声出なくなるらしいよと。やべえ、それはやばい、それ恐怖だね。それはやるね。165、たまに上手い人いるんだよね、そういうので。次。実践編。これ結構長いのかな？あ、長めだ。よし。1、恐怖は弱めて使え。恐怖を与えれば人は動く。これは真理に近い。しかし、さらに突っ込んで考えてみよう。それでは恐怖を与えれば与えるほど効果は増すのか、つまりできるだけ強く脅かした方が効果的なのだろうか。これは最もな疑問である。この疑問に答えた心理学者がいた。ジャニスをはじめとするアメリカの心理学者のグループである。しかも彼らの結果は大方の予想を裏切る意外なものであった。答えは、恐怖は弱ければ弱いほど良いなのである。ジャニスは恐怖の大きさを3つのレベルで操作した。それぞれ大きな恐怖、中くらいの恐怖、弱い恐怖である。大きな恐怖が与えられる場合には、良い歯ブラシを使わなかったり歯を磨かないとこうなりますよと、歯茎がひどい病気に侵されたスライドを見せてみた。また歯が極端に悪くなった場合の治療として、歯にドリルで穴を開けられたり、極度の痛みを伴う歯科手術なども重ねて見せたのである。中くらいの恐怖の場合には、それほどひどくない口腔疾患についてのスライドが見せられた。弱い恐怖の場合には、歯の手入れをしないと虫歯になりますよといった程度の主張がなされているだけであり、スライドも普通の人の写真が使われた。実験が終わってから1週間後、人々がどのぐらい説得を受け入れて歯を磨くようになったのかが調べられた。常識的な判断をすると、恐ろしいスライドで脅かされた人ほど真面目に歯を磨くようになったと思われる。しかし、ジャニスたちの得た結果は逆であった。次の表を見てほしい。これは説得を受け入れてくれた人の割合を比較したものである。強い恐怖が 8%、中くらい 22%、弱いが 36%。この結果は、脅かしすぎると人々は嫌な気分になり、むしろこちらの言い分を受け入れなくなってしまうことを示している。自分にとってあまりに辛い不快な出来事は、心の奥底に抑圧されてしまうとか、そんなわけはないだろう、大げさに作っているだけさと否定されてしまうという精神分析で言われるメカニズムと同じである。いくら効果があるからといっても、脅かしすぎは良くないのだ。またレーベンサールとニルズやナナリー・ボブレンといった心理学者たちによる実験でも、やはり恐怖は弱い方が良いという結果が得られている。したがって、上司が部下に対し恐怖アピールを用いる場合には、特に気をつけておいた方がいいだろう。恐怖は強すぎては逆効果なのだ。下手に下手に出ると、今の若者はつけ上がるから、ビシビシと厳しく接するのが一番ですよなどと得意げに語り、何かにつけて部下にこれでもかと厳しくしている管理職の方たちも多いようだが、それは間違いだと言いたい。これは心理学で得られたデータと矛盾している。恐怖は効果的なのだが、強すぎてはいけないのだ。日本では絶大な権力を持っている人の方が、むしろそれを人に見せなくなるという風潮がある。弱い犬ほどよく吠えるという言葉もある。だからなおさら吠えすぎないように気をつけなければならないのである。 むしろあの課長は普段はのんびりしてるけど、いざ仕事が始まるとピリッとしてちょっと怖くなるよなと言われるぐらいが最高なのだ。恐怖はスパイスとして使うぐらいの心構えでいるのが良いので。で、2、恐怖を避けるための提案はほどほどに。恐怖アピールという説得テクニックは大きく分けて2つの要素から成り立っている。つまり A、 恐怖を与え、 B、 その恐怖を避けるための提案をするというものである。例えばダイエット食品の広告がそのまま当てはまる。夏は皮下脂肪が丸見えの季節とか、スリムな女性が大好きが男の本音などと書いて太ることへの恐怖感を煽り、でも大丈夫、これを毎日一袋飲むだけでとお手軽な救済策を示すのである。そこで恐怖アピールをする場合には2番目の要素にもよく注意を払うことが有効となる。逆に言えば、いくら脅かしてみたところでそれを避けるための方法が比較的に受け入れやすいものでないと、結局は無駄打ちになってしまうのだ。例えば肥満はモテないよと告げて恐怖を喚起するのは良い。しかしその恐怖を避けるために進める方法が、だから毎日 20km ずつジョギングしなきゃダメだというものであってはならないのである。これではコストが高すぎて無理なのだ。こうした提案しかできないのであれば、初めから恐怖など与えない方が良い。むしろあいつは俺を脅かしたという悪い印象だけが尾を引き、将来の関係すら悪くなる恐れがあるからである。この場合には相手の状況や心理なども加味してほどほどの提案をするにとどめておいた方が良いのである。例えば、肥満じゃモテないよ、健康にもあまり良くないだろうし、だからとりあえず食後の散歩から始めてみようか、その後ビリーズブートキャンプという程度の提案から始めてみてはどうだろうか。これならば恐怖もほどほどであるし、それを避けるための行動もそれほどコストは高くない。まあ、ビリーバンドありゃいいんだ。恐怖を避けるためのコストが大きすぎると、人は恐怖を与えるものから逃げ出す習性がある。病院であまりにも驚かされ、さらに病気を避けるには何ヶ月も入院しなさいと言われると、かえってその病院に二度と足を運ばなくなってしまうのと同じだ。恐怖を与えるのは良いとしても、その恐怖を避けるためにはほどほどの提案をしておかなければならない。タバコは癌になりやすいという恐怖を与えるのは良い。しかしそれを避けるためにいきなり禁煙を進めるのは良くない。1日3箱だったものを1日数十本にしなさいという方が良いのである。まあ、その後ニコレットで。で3 適切な時期に適度な量だけ用いよう。恐怖テクニックで難しいのは、ついつい恐怖を使いすぎることである。これは特に初心者に多い間違いである。1で述べたが、恐怖は強すぎると逆効果になるのである。また弱い恐怖であっても相手が嫌がっている時には絶対に与えてはならないのである。人は自分の言い分が通らないとだんだん腹が立ってきて、自然に恐怖アピールに近い方法を取ってしまうことがある。怒鳴ったり机を叩いたりしてしまうのがそれだ。こうした恐怖の押し付けには相手は敏感に反応する。したがってこういう投げやりで使った恐怖アピールはほとんどうまくいく見込みはない。これを恐怖テクニックの押し付けという。自分の頭が冷静な時に恐怖を与えるのは良い。なぜならどれくらいの量の恐怖を与えれば良いのかを相手の反応を見ながらきちんと考えることができるからである。相手の心に響いてきたなという頃になったら、さっさと恐怖の投与を控えることもできる。ところが自分の頭に血が昇っている時にはそうはいかない。相手がすでに恐怖を感じているのに不必要な量の脅しを与えてしまうことになる。そのために恐怖が大きすぎてしまうことにもなりかねない。もちろんこの注意点は他のテクニックにも通用する。自分の頭がしっかりしていない時には適切なテクニックを使用することは難しい。これは特に恐怖テクニックでは取り返しのつかない失敗にまで発展することがある。頭が冷めていない時には恐怖テクニックなど使ってはならないのだ。一方的に恐怖で脅された場合には、たとえ表面的には素直に言うことを聞いていたとしても、どれほどの怒りや憎しみが心の中に湧き上がってくるか、あなた自身の経験からもよくお分かりであろう。で、終わり、これで。で、ジータレス読み。166、毎日朗読すると喋りが上手くなって人間関係が円滑になるらしいよと。 毎日朗読と喋りべしゃりが朗読とべしゃり合わねえよ、あんまイコールならねえ人間関係。あでもね本当にね、あのね配信始めてね、そうやっていろんな人と喋るようになったせいなのか元々のなのか知らないけど、とりあえずねいろんな人と普通にこのトーンで喋れるんで、いやもちろんその言葉遣いは、ね、その気をつけるけど、トーン的にはそのあんまり変に抑えたりはしないで結構バババって喋る方だから、気に入られてますよ俺、いろんな人に、ありがたいことで可愛がられてお前は愛嬌がいいって言われた、50歳とかもう定年間近ぐらいの人とでも喋れるから、で普通に20歳、まあ、自分より年下の人とでも普通に喋れるんで、可愛がられてますね、ありがたいことです、こういうのが効いてんのかなと思ったりする。で167番、ブートキャンプとか小ネタを挟むイサムさんの朗読が好きって書いてあるんですけど、小ネタ挟んでないよあんまり、いつも最近、やっぱりねビリー来てるからこれは言わなきゃと思ってどこで言おうかなと思って、読んでたらね、読んでるうちに思いつくんですよこうやってね、目で追ってる時に肥満って出てきたらこれブートキャンプ入れてえなと思うんですよ ねワンモアセですよ、もうねあんなのもうあれもね どうなのあれ聞くのあれブートキャンプ知らないけど、なんか日本人大好きだからもうそういうのに乗っかっちゃうとみんな買っちゃうんだもんね、もうどこまですげえんだろうと思うけどね、普通にちゃんと運動してて飯食ってりゃいいと思うんですけどね3食、ブートキャンプそんなすげえのかな、1週間だよねあれ、ていうかさ1週間最終のやつだけやったらすげえ効果あんのかな、どうなんだろう、一番初めから最終ステップのやつやってるともう精神と時の部屋みたいになるのかな、もうわかんないけどやばい、1日で最終ステップとね、最終ステップ7日間やったらもうすごいんじゃないの、もうものすげえパワーアップしてそう、で、168番、肥満時にビリーズブートキャンプはきついだろうと、いや無理だねあれ多分お腹もうパンチパンチプレス無理でしょ、169番週1回朗読略なんですけどよくわかんねえ、どこで言っちゃう、そこで略されてもわかんないですからね、ねでどうすかな、じゃあね次、次はですね言葉のレトリックってやつもあるんですけど、ちょっとこっちの方が面白そうなんでこっちに行きます。おまけと希少価値の効果 That's not all technique、 こういう方が自分読みたい。で、このテクニックはまだ相手がうんともすんとも言っていないうちに素晴らしい提案を付け加え相手を混乱させるテクニックである。一般的に抱き合わせと呼ばれる方法もこれにあたる。例えばこの電動歯ブラシだけではありません、ドイツ製の歯を白くする歯磨き粉もつけましょうというテレフォンショッピングなどでおなじみのやり方がまさにそうである。または福袋による販売もこれに近い戦略だという。1万円相当の商品が入った袋がなんと5000円というやつだ。さらにお客様1個かじりという正し書きがあれば欲しくならない方がおかしい。人は数字で騙される。もともと電動歯ブラシの単価が3000円としてドイツ製の歯磨き粉が2000円だとしよう。この場合2つを合計して5000円である。しかしながら電動歯ブラシの値段をあらかじめ5000円だと言っておき歯磨き粉はおまけだとしたらどうだろうか。値段の合計はもともと5000円だったのだから儲け分に何ら変わりはない。ところが消費者はそうは思わないのだ。ドイツ製の歯磨き粉がおまけでついてくるのか、それならお買い得だなと思い込み決してその値段まで初めから含まれているのではないかと疑ってかかることをしないのである。ね、 ドラクエ買ったらね、ドアドアがついてきたみたいな、まあまあドアドア面白いけどで、また福袋の例で言えば1万円相当の商品が5000円で売られていると5000円も儲かったと考えてしまう。これも数字で騙されているわけである。お金を払っている以上儲けるなどということはありえないのだが、ついついそう思ってしまうのか。しかし日常生活を考えてみればよい。あなたはいらない商品はお金をもらってもいらないと思うのではないだろうか。例えばあなたがリーバイスのジーンズを買いに行ったとしよう。あなたが欲しいのはリーバイスのジーンズであって、それ以外のジーンズではない。つまりあなたはいくら安くとも気に入らないジーンズなど買わないはずなのである。ところが福袋や抱き合わせ商品となると数字だけに目がいってしまう。本当に欲しいものだけが入っているかどうかには目がいかなくなってしまうのだ。半分の値段すごくお得だと思う。自然に思う。そして買うのである。ただ雑の通るテクニックにも弱みがある。それは大きな交渉事やお見合いなどの重要な場面ではあまり使わない方が良いということである。つまりこのテクニックは本来小さな獲物を狙うのに使うべき道具であって、大きな獲物を釣り上げるのには向いていないのである。この点はポラックという心理学者のグループが1998年に行った実験で明らかにされているので、それを紹介しよう。ポラックたちはこのチョコレートは本当は 1.25ドルなんですが、1ドルにおまけしますという広告を打ち出してみた。すると当然ながら売上個数は伸びたのである。ここまでは当然といえば当然である。しかし次に 6.25 ドルのチョコレートボックスを5ドルにおまけしますという広告をした場合には、売上個数は予想以上に伸びなかったのだ。おまけの大きさで言えば 6.25 ドルから5ドルに引き下げてもらった方が 1.25 ドルから1ドルに負けてもらうよりも大きい。しかし消費者は5ドルも払うのかというマイナスの面に目が向いてしまい、おまけをおまけとして考えることはしなくなってしまったのである。ここから考えると1億円相当の絵画があるとして、仮に消費税分はおまけしますと言ってもそれほど買い手がつくわけではないと予想される。1億円の消費税といったら500万円もの値引きであるが、おまけになっていないと思われてしまうのだ。したがってこうした場合にはわざわざおまけなどつけない方が良いのである。次、デッドラインテクニック。デッドライン 10% 割引、本日のみ、今だけ半額、こうした販売戦略は今では珍しくなくなった。こうした期間を絞り込むテクニックをデッドラインテクニックという。普通に考えれば値引きをして売り上げが伸びるのであればいつまでも続けた方が良さそうだ。値引きをしてもそれだけ数量がさばけるのなら結局売り上げは伸びるからである。しかし期間が設けられるのには実は訳がある。それは今手に入れておかないとなくなってしまいますよというメッセージで、消費者の不安感を煽るためなのである。この不安という感情が実は結構強力なのだ。例えば予備校などでは受験まであと6ヶ月というポスターがよく貼られている。なぜわざわざこんなポスターを貼るのか。いくら忙しい受験生とはいえ、入学試験日まであとどれくらいなのかはカレンダーを見れば簡単に調べられる。だからいちいちポスターに書く必要などないはずである。しかしそれは必要である。なぜなら勉強時間が期間限定であることをことさら強調することにより受験生の不安は高められやる気が出てくるからなのである。日本人は小さい頃から時間を守るということを徹底的に叩き込まれる。待ち合わせの時間にしょっちゅう遅れる人、約束の納期を守れない業者はたとえどんな理由があっても反感を買う。電車やバスがほぼ定刻通りにやってくるという国は世界では珍しいということを知らない日本人は案外多い。そのためやけに時間にうるさい。こうした日本人だからこそデッドラインテクニックは有効である。やるべきことは今やっておかないとという信条を固くなに守っている日本人だからこそなおさらなのである。受験生は来週は〇〇模試で、再来週から中間テストで、入試まであと何ヶ月でという期間の計算を決して忘れることはない。どこの会社にもカレンダーや職務表などには作業内容がびっしりと書き込まれている。つまり日本人は誰でも多かれ少なかれデッドラインテクニックを使っているのである。 しかも自分自身を動かす手段として、日本人が勤勉という国際的評価を勝ち取った背景には、実は日本人全体がデッドラインテクニックによって動かされているためなのかもしれない。で、次、個数限定テクニック。期間限定があるのなら、もちろん個数限定というテクニックもある。期間限定と個数限定の両方を合わせて限定的テクニックと呼ぶ人もいる。おそらく100個限り先着500名様という看板なりポスターなりを見たことのない人はいないだろう。もちろんこれは個数限定テクニックを狙っているのだ。個数が限られているとなぜか人は欲しくなる。巷でレア物と呼ばれる商品の値段がやたらに高い、ブリキのおもちゃが何十万円もしたり、普通の人から見ればただの小汚いジーンズに60万70万円という値段がつけられているのは、個数が限定されているためであることは疑いない。50円玉はどれを取っても50円である。しかし50円玉の中にも時折機械の故障のために真ん中の穴が塞がってしまったものがある。これなどは単に珍しい、過去個数が少ないという理由だけで50円より高い値がついてしまっている。紙幣でも印刷のミスなどのある紙幣は高くなるのである。こうしたレア物を求める背景には、人間のある奇妙な性格が関係している、性癖が関係している。つまり個数に限りのある珍しいものは高価だと思い込んでしまうのだ。松茸。かつて日本では2回の石油ショックを経験した。その際、トイレットペーパーや砂糖が売り切れ続出するというパニックが起きたことがある。よく考えてみれば分かる通り、トイレットペーパーや砂糖などは必要であるが、今日明日ですぐになくなる代物ではない。どちらも1個買えば数週間数ヶ月は持つはずなのだ。そのため店でもそれほど多くストックしているわけではないのである。ところがトイレットペーパーがなくなるという噂が広がってしまったため、大勢の主婦がスーパーなどに詰め寄せた。そして本来あまり必要でないはずなのに、一人で何個もトイレットペーパーを買い付けたのである。当然のことながら、もともとお店のストックがそれほど多くないのだから、トイレットペーパーは品切れになる。そして噂を聞くのに出遅れた主婦たちは、やっぱりトイレットペーパーがないと慌て、ますます欲しがってしまったのである。この時には業者は個数限定テクニックを用いるつもりはなかったのだが、結果としてそれに近い状況が生じ、トイレットペーパーの高騰が見られたのだ。また個数限定テクニックは人の好みにも応用することができる。個性的ねと言われるのは男女を問わず褒め言葉である。これなども性格についての個数限定テクニックと言えよう。個性とは要するにほとんどの人が持っておらず、物珍しいものなのだ。だから欲しがられるのである。もちろん知能指数がずば抜けて高いというのも、個数が限定されているため人から羨ましがられるのである。次、ハードトゥーゲットテクニック。世の中には求めても求めてもどうしても手に入りにくいというものがある。どこの会社や学校にも高値の花と呼ばれるミス的な存在の人がいるだろうし、時価数億円のダイヤモンドや鎌倉時代の水墨画などもなかなか触れることができない。ところで人間には困ったことがある。困ったところがある。触るなと言われるとどうしても触りたくなってしまうという性癖だ。あれをしちゃダメ、これをしちゃダメ、禁止されればされるほどそれを破ってみたくなるのである。だから高嶺の花と呼ばれれば呼ばれるほどその女性に恋焦がれてしまうのであるし、どうしても手に入れたくなってしまうのである。人間の冒険心、チャレンジ精神というものは、なかなか手に入らないものを何とかして手に入れようとする人間の悪あがきの知恵から生じる。さて、こうした人間の心理を利用したテクニックがある。これをハードトゥーゲットテクニックと呼ぶ。意味を組んでこれを訳すと、手に入れにくいものをあなただけに提供しましょうというテクニックである。よくある手口としては、これは日本では手に入らない珍しい商品なんですと誘いをかけてみたり、過去もちろん嘘である。あるいは日本には3台しかない車ですよということをわざわざ強調してみせたりすることがある。こうした文句はなぜか人の好奇心をくすぐり、どれどれ見るくらいならいいかなという気分にさせるのである。 最近ではわざわざ桜のバイトを雇って店の前で行列させたり、初回はごくごく少ない数だけ生産し、わざと品切れにさせてハードトゥーゲットを行うことも珍しくなくなっている。さて、デッドライン、個数限定、そしてハードトゥーゲットという3つのテクニックをそれぞれ分けてお披露目した。しかしながら、これらのテクニックをひとまとめにして考える心理学者もいる。つまりこの3つのテクニックは希少性というメカニズムから説明できるというのである。チャルディーニの考えを参考にすると、どうやら我々の頭の中は次のように動いていくらしい。期間が限定されている、個数が限定されている、手に入れにくいものであるというのは、少ししか手に入らない希少性が、だから欲しいと、ことらしいです。この図を参考にすると、今まで述べてきた3つのテクニックがなぜ有効かがわかるだろう。結局人間は珍しいものに目を引かれ、それについて考えることが増えるのである。そして考えれば考えるほど購買意欲はそそられるのだ。期間を限定しようが個数を限定しようが、結局は限りがありますということを言っているに過ぎない。人はこうした状況に置かれると、その物珍しさに興味を持ち、騙されてしまうのである。ね、なんとなくね、じゃあでね、次はどこっすかな。次ここはな、どうしよっかな。あ、こっちでいっか。今度これ読もう。名戦略家に学ぶ心理術の前にジータレス、170番、心理学の次は何ですか？哲学ですか？環境学ですか？なんでその2つなんだろう。哲学、哲学、哲学か環境学。哲学もね、一回ちょろっとやったことあるけど、やっぱりね、哲学だからね、わけわかんねえ。哲学も少しね、なんだ、あの授業受けたりとかしたことあったけどね、わっきわかんねえ、何それっていう、もう答えがねえから、なんかもう言いたいこと言えばっていう感じ。でしたね。はい。で、171番、うまい。今日の録音ファイル10個限定。余んだ、それでも。余りまくっちゃう。10個限定って言うと、飛びつくのかな、10個ね。無理だな。ね、でも、なんとなくうまい感じはしますね、その書き方。うん。あの、実際は10個も出ていきませんからね、普通の配信の時は、自分がやってる時はね。だけどなんか10個限定って書くと、少し、あ、なんかちょっとやばそうっていう雰囲気は感じるね。別に余るんだけど。余るんだけど、なんとなくその書き方でグッときますね、それでね。なんかちょっとやばめかなっていう風に思う感じがするよね。なんとなくね。やっぱ限定って書くとね、ちょっと、ん？まずいっていう感じがするよね。早めに落としとかねえとって思うかもしんない。ね、で、次。ですね、どうしよっかな。まずね、この辺はガーってやってても面白いかな。ここは、ま、ここはちょっとバーッといくか。先手必勝。およそ先に戦場にいて敵の来るのを待つ軍隊は楽であるが、後ろ、後から戦場について戦闘に馳せつける軍隊は骨が折れる。だから戦いに巧みな人は自分が主導権を握って実に、え、握 握って身に取り、相手を思いのままにして相手の思い通りにされることがない。孫子より。孫子の兵法書、先手必勝。面白い心理学の実験がある。電車や映画館など隣り合わせの席で肘掛けが一つしかない場合、どちらに座った人がそれを占有できるのかということを調べた実験である。年齢が上の人なのだろうか、それとも女性なのだろうか、あるいは荷物の多い方なのだろうか。実はこれらの推論は全て間違いである。肘掛けは先に来ていた人に独占されるというのが正解なのだ。年配の人であろうが女性であろうが関係ないのである。先に来ている人は肘掛けを独り占めし、さらには足をゆったりと伸ばして座る。ところが後から来た人はなんとなく気まずさを感じ、体を小さくしてちょこんと席に座らざるを得ないのだ。交渉場面を見ても先に待っている方が心理的に相手を威圧することが知られている。先に来ているということは強みになるのである。別に遅刻しているわけではなくとも、相手はお待たせしてすみませんと腰を折り、強い姿勢を取ることができなくさせるのだから不思議である。よくドラマで社長が相手を待たせイライラさせるようなシーンがある。また宮本武蔵は巌流島の戦いの際に佐々木小次郎を待たせることで有利に勝負を進めたという話もある。これらの攻略はおそらく相手を怒らせることで理性を奪い、相手の頭の働きを鈍らせるという効果を狙ったのだろう。しかしながらこれらは例外中の例外である。普通の人がこんなことをすればまず失敗するだろう。宮本武蔵ファンには悪いが、もし佐々木小次郎が宮本武蔵を待っている間、落ち着いて島の地形などを丹念に調べ、自分に有利な地形を戦場に選んでいたとしたら負けることはなかったろうというのが筆者の素直な考えだ。例外のケースというのは話としては面白いが、実際に使えるのかということを考えると極めてあやふやで危険である。だから先に待ち受ける方が絶対に有利だと言って差し支えないだろう。こんな実話がある。ある営業マンが新作のコンピューターをある大学の研究室で使ってもらおうと売り込みに行った時のことだ。彼は約束の時間より早く着き、待ち合わせの研究室でずっと待っていた。ところが担当の教授は一向に現れる気配を見せない。あまりにも時間を持て余した彼はつい席を立って研究室の中をうろうろとし始め、窓辺に置いてあった蘭の花を見始めたのである。そこへ突然教授が遅れてやってきた。普通ならきちんと椅子に座り相手を待つのが礼儀である。だが彼は突っ立って蘭の花を見ていたのだ。慌てた彼は、蘭は育てるのが難しい花だと聞いていますが、見事に咲いてますね、つい見とれてしまいましたと言って席に戻ったのである。するとその教授は、ほう、よく知ってるね。実はその蘭は私が育てているやつなんだよ。日光の当て方が本当に難しいんだ。褒めてくれてありがとう。と笑顔を見せたのだ。もちろん話はすんなりまとまり、しかもその教授は自分の研究室だけで使うのではなく、大学のワークステーションにも同志のコンピューターを入れてくれるよう、当局側に斡旋までしてくれたのである。よほど蘭の花を褒められたことが嬉しかったに違いない。だがこの契約は、もし彼が約束の時間よりも早く着き、しかも窓辺の蘭の花をじっくりと観察する時間がなければまとまらなかったであろう。なぜならその教授は後で彼の 耳元にこう囁いていたからだ。本当はコンピューターなんか必要なかったし、経費だって惜しいから購入するつもりはなかったんだよ。でもあなたが気に入ってしまってね。無法じゃねえか。これも先手を取った例である。時間より早く来て勝負となる場所について詳しく観察する。これこそ成功を勝ち取るための方法なのだ。もし異性との付き合いが苦手でどうしてもデートに自信がないのなら、時間より早く着いてデートコースを下見することだ。知らない場所に出張してプレゼンテーションしなければならないなら、早い時間に来てその場所の名所などを調べ、それを会話の皮切りとすればよい。で、先手必勝の心理的メカニズム。同僚たちが集まって何やらワイワイと騒いでいる。何話してるのとすっと入り込めればいいのだが、なかなか入りづらいと感じる。 その輪の中にはあなたと親しい友人が混じっているというのになぜか声をかけづらい。こうした経験は誰もが一度はしたことがあるだろう。そこにはまるで目に見えない境界線が張られているかのようにあなたの侵入を拒んでいる。ああ、いつの間にか輪ができてるよ。トイレなんかに行くんじゃなかったな。どうも入りづらいな。どうしよう。あなたの頭の中ではこのような考えが当てどなく去来することになろう。結局友人がおい〇〇何してんだ、早くこっち来いよと助け舟を出してくれなかったら、いつまでもまごまごしているかいたたまれなくなってその場から逃げ出すに違いない。そこまで。また仮にすんなりと輪の中に入れたとしても、すぐには会話の主導権を取ることができないということにも気づくだろう。普段あなたがどれほど話し上手であるか、どれほどリーダー的存在であるかはここでは問題ではない。会話に遅れて入ってきたという事実のために、たとえ上司であろうがリーダーであろうが、なぜか発言権は制限されてしまうのだ。もちろん心情的にも率先して話してやろうという気分になりにくい。まずはどんな内容で会話がなされているかをじっくりと観察し、その後で会話に加わればいいやという気持ちが先走るはずだ。こうした違和感はどこから生じるのだろう。普段からよく知っている人たちの輪に入るだけなのに、なぜちょっとした勇気が試されるのか。会話の内容なんてすぐにも理解できるのに、なぜ輪の中に加わった直後は発言してはいけないような気分になるのか。どうやらこの辺に孫子の言う先手必勝に秘められた心理的メカニズムが隠れていそうである。答えを最初に言ってしまおう。実は先手必勝にはパーソナルスペース、個人空間の侵害に伴う罪悪感というメカニズムが隠されているのである。まずパーソナルスペースについて説明しなければなるまい。これは目に見えない空間のことだが、言ってみれば体の周りにできた境界線上にあるバリアみたいなものである。もちろんパーソナルスペースは実際のバリアではないから、誰でも自由に侵入することができる。しかしながらあまりズケズケと入ってこられると不愉快な気分になるスペースなのだ。だいたい平均してみると日本人の場合には1メートルぐらいである。つまりこの1メートルの境界線を割って来られると相手に不愉快さを与えるのである。ところがここに不思議さが隠れている。2人のパーソナルスペースが重なり合う場合、なぜか近づいていった方、すなわち遅れてやってきた人の方があなたのスペースに無理やり割り込んできて申し訳ないですねというちょっとした罪悪感に苛まれるのだ。これは相手の自宅や部屋に上げさせてもらうときに感じる気分と似ている。つまり最初からいた人はあたかもホームグラウンドで勝負できるような心理的優位に立てるのだが、遅れてきた方はアウェイで戦うチームのような気分に追いやられるのである。会議に遅れてきた人はどれほど素晴らしい企画を持っていようが、その会議では企画を披露するのは控えた方が賢明だ。というのもあなた自身が知らぬうちに他の人々はあなたのことを見下しているだろうから、せっかくの企画の素晴らしさも打ち消されてしまうのである。あなたが狙っている意中の人と初めてデートの約束にこじつけた場合、ともかく最初のデートだけは決して時間に遅れてはならない。というのもそれがきっかけでそれからもずっと相手に頭が上がらなくなる可能性があるからである。何事も最初が肝心とは本当によく言ったものだ。で、ジータレスミ172、先に来た人は本するなはずなんだけどね。先に来た人は本すれ行かないんだよね。これがまた、行かない人が多いってね、最近はなんかいろいろ言われてるから行くようになってるのかな、知らねえけど、まああんまりねまああだこだ 言わないで普通に空いてる方使えばと思うんですけど、まあ、俺が言ってんのが、まあ、よくわかんないけどジータ使ってるからで次、好印象の戦略論。なんかすげえ名前だな。要するに情報の大部分は虚偽であって、しかも人間の恐怖心はこの虚偽をますます助長する傾きがある。 一般に人間というものは良いことより悪いことの方を信じやすく、また悪いことは実際以上に誇張して考えやすい傾向を持っている。クラウゼビッツ、戦争論より。スノーランススキーとカールストンという心理学者が人間の判断について面白い実験を行っている。彼らの得た結果を簡単にまとめると、どうやら人が判断を下す場合には足し算のように単純にはいかないということであった。つまり良い点が一つ、悪い点が一つ、二つを合わせて心に残る印象がゼロというふうにはならなかったのである。さらにスノーランススキーたちは、人間にはネガティブな情報をより重視する傾向があるということも発見した。この結論はまさにクラウゼビッツが150年以上前に見抜いていたことである。人間はポジティブな情報よりネガティブな情報を重視する。これは結局どういうことを意味しているか。それはつまり、もし好印象を与えたいのであれば、良いことを悪いことよりも2倍も3倍も行わなければならないということを意味するのだ。良い行いと悪い行いが同数だと、相手は悪い行いの方を重視するから、全体的に言ってあなたってひどい人ねと思われてしまうのだ。かつて田中角栄元総理は、道路などのインフラを整備したり、経済発展を助ける政策を積極的に取ったりと、歴代の総理でも上位にランクするような政策を積極的に遂行して業績を上げた。ところがそんな総理でも、ロッキード事件というたった一つの汚点によって泣きを見させられたのだ。もし人間の頭がコンピューターのような機械だったとしたらどうだろう。いくら汚職をしたとしても、それを打ち消すような業績を上げているなら、あれほど国民は騒がなかったはずである。田中角栄さん、印象値を一つ落としましたよ、残り3点ですから気をつけてくださいね、で終わったはずなのだ。ところが人間はこのような機械的な判断を下すのではない。むしろ悪い点には本当に辛口である。だからあなたが相手に好印象を与えようと思ったら、次の2通りしか戦略はないことになる。すなわち1、良いことを悪いことの2倍以上行う。2、良いことをしなくとも悪い印象はゼロにするよう心がける。の2つだ。もっと簡単に、良いことを増やす、悪いことをゼロにすると言い換えてもよい。ともかくこの2つの戦略しかない。ただし、良いことを増やすの方は、悪いことが一つ二つあるだけですでに命取りとなるのに対し、悪いことをゼロにするの方は、悪いことがゼロである限り悪い印象を与えることはないという点が違っている。もっとも、悪いことをゼロにする戦略は好印象を与えることも少なく、無関心にさせてしまうかもしれないという問題点も同時に含んでいるので、悪いことをゼロにするの戦略が必ずしも優れているとは言えない。で、ジーター173番、行かないっていうのはどういう心理でしょう。わかんねえ、なんで行かねえんだろう。なんででもそんなに敷居高いみたいな感じになってんだろうね、あそこ。なんだろう、なんか来るの。それがわかんねえんだよな。なんかそういうのが来るんですかね。なんかピシピシ来るもんがあるのかな。わからん。そう、それがね、全くわかりませんね。なんだろう。なんでそんな自分がやっていいのかなっていうやつになるってことかな。自分も一番初めの頃そう思ってたっけ。思ってたかな、忘れちゃったけど。でももう自分の場合は早い段階からだいたいやってたと思うけどな、本スレの方で。記憶が曖昧で、行為戦略の心理メカニズム。人はなぜ自分が好きな相手の言うことを聞いてしまうのか。好きな人の言うことであれば、ローボールテクニックなどの洗練されたテクニックが使われているわけでもないのに、なぜやすやすと聞いてしまうのか。実はどうして相手に好意を抱くのかというと、そこには2つの心理的要素が含まれているからなのである。すなわち、 その人と自分との間に何らかのつながりを感じる場合、2、相手の外見的な魅力が高い場合の2つである。この2つのうちどちらかの要素を相手に見出した場合、その相手を好きになってしまうのだ。まずその人と自分との間に何らかのつながりを感じる場合に関して説明しよう。相手との心理的つながりを心理学者は類似性と名付けている。類似性はどんなことでもよい。出身地が同じ、名字や名前が同じ、趣味が同じ、2人とも昭和30年代生まれなどなど。このような類似性が2人の間に発見された場合、あれ、君は僕と同じじゃないかという感情が高まり、好意度が増すことが知られている。ちょうど何か2人の間で共通の隠し事があったかのように、なんとなく相手に対して親密な感情を抱くのである。ウェツェルという心理学者のグループが行った研究によると、説得する側とメッセージを受け取る側に何らかの類似性が見出された場合には、説得がすんなりいってしまうらしい。これなども説得者との類似性が高いために、君の言うことじゃ私も受け入れなくてはなりませんねという気分にさせられたのではないかと思われる。この類似性の原則はセールスマンであれば誰でも経験的に持っており、積極的に活用していることだろう。これはある訪問販売のセールスマンに聞いた話だが、その家のチャイムを押す前には家全体をよく観察し、自分と何か共通点がないか必ず探すという。例えば新築の建て売り一戸建てという感じであれば、いやー私も最近家を買ったんですがねと話のきっかけができ、家を持つ喜びや苦労を共感しながら簡単に相手の心の中に入っていけるであろう。家の形でも色でも花の趣味でも何でもいいわけだ。また共通点が見出せない場合には、勝手に話を作ってしまうこともしばしばだという。相手が信仰系の宗教を信じている場合、まあ、家に上がれば言われなくても分かるだろうには特に効果があるらしく、実は私もというあるそうだ。だから彼はあらゆる宗教に通じているのである。どんだけだし。で2、相手の外見的な魅力が高い場合についてはあまり説明の必要もないだろう。顔立ちが綺麗であったり、スタイルが良かったり、清潔感があるという外見的な魅力があれば、それだけその人を好きになるのは当然である。もちろん魅力がある人に好意を抱けば、それだけその人の言うことを聞いてしまうのは間違いない。一般に企業では受付のセクションに美人の女性たちを惜しげもなく配置している。これはもちろん訪問した取引先の人に好意を抱かせるための戦略である。予約の時間にはうるさい人であっても、魅力的な女性から本当に申し訳ありません、しばらくお待ち願えませんかなどとペコンと頭を下げられたら、仕方ないな、どこで待たせてもらえばいいのと従わざるを得ないのである。偉そうには振る舞っても言うことを聞かないというわけにはいかなくなるのだ。なるほど。はい、では次、ジータレッスン174、空いてれば行きましょうと。まあ行かなくても、行かなくても大丈夫じゃね、と思うよ、うん、そう。つうかこの配信をまあ本スレでやるっていうのも、本スレっていうか何つうの、ゲロ実でやるっていうのも変だろうしね、それはあるでしょう。そう、最近ね、もうで、次175番、でも最初の放送は避難所。最初の放送はさ、それはやりづらかったよ。だってさすがに最初の放送は、だってさ、だってテスト的なもんでちゃんとできるかどうかわかんないのもあったから、これは本スレ無駄遣いしちゃダメだみたいなさのがあったよ、はじめは。だって今と違うよ雰囲気、言っとくけど今と違うぜ雰囲気は、当時の若干。うん、だから 避難所行っちゃうよ。だから一番初め自分の名前避難所の136って書いてありましたからね、そう避難所の136っていう名前でトリップがついた気がする。確か俺一番初めまとめのところで自分避難所の136-3っていう形で書いてあった気がする。で避難所のがなくなって136になって、それを今度普通に、あんなんつうの、イサムという呼ぶようになってみたいなね、そういう流れになった、そう段階踏んでも自分の名前、徐々にみたいなね、感じですからね、はい。で176、実はイサムさんは上手って書いてあるんですけど、どういうこと？あんまそこで略されても、何が言いたいっていう、略すの早いよ最近、あんまり言わなすぎ、もう疲れてるからあんま頭回ってないですからね。でねそうだな、あこれ相手の聞きたいことを言ってやれってやつ。進言というものは難しい。君主に特にはまずこちらが十分な知識を身につけておかなければならない。また自分の意見を口で言い表す弁舌、弁の舌がなければならない。そしてまた言いたいことをはばらかす言ってのける、言いたいことをはばからず言ってのける勇気がなければならない。どれもなかなか難しいことだ。しかし本当に難しいのはそういうことではない。君主を説得する難しさは相手の心を読み取った上でこちらの意見をそれに適応させること、この一点に尽きるのである。官筆氏より。数年前相手の気持ちを見抜きありがたいアドバイスをしてくれるという占い師がいるという噂を耳にした。筆者は友人に頼み込んでこの恐るべき占い師に会わせてもらった。もちろん自分の悩みについて占ってもらうためではない。どのように占いを進めていくのか、その秘訣を知りたかったのである。友人の話では、あの先生はすごいよ、こちらの考えを全部見抜くんだから、と大絶賛であった。普段は人を褒めない友人だけに、なおさらすごい話が聞けるかと思って楽しみにしていたら、その秘密の種というのは、実は大したことではなかったのである。その占い師の秘密のトリックはこうであった。いやね、相手の悩みを見抜くなんて簡単なことですよ。ただ黙って30分も相手の話をふんふん言いながら聞いてりゃ向こうから全部話してくれる。こちらはその悩みを繰り返して口に出してやるだけです。すると相手は驚いた顔でどうして分かったんですかと言ってきますよ。自分で全部喋っているのにね。そして話の節々から旦那さんと別れたがっているようであれば別れなさいと言い、会社を辞めたがっている風であれば辞めなさいと勧めるんです。もちろん絶対言うことを聞きますよ。だってその答えは結局自分でもともと持っていたものなんですから。話し上手の心理メカニズム。官筆師やこの占い師の例から分かる通り、実は話し上手な人というのはあなたが聞きたいことを話してくれる人なのである。自分が聞きたい話であれば興味が湧くのは当然だし、自分の意見と同じなのだから相手の言うことにもなるほどとうなずかざるを得ないのだ。ひらがなで全部そうやってつながって書いてあると読みづらい。で次、例えばあなた自身プロ野球に全く興味がなかったとしよう。実際いくつの球団がありどういう選手がいるのかさえ知らないほどのプロ野球音痴だとする。この場合どんな話し上手な人でもあなたにプロ野球の話を面白おかしく語るのはかなり難しいだろう。あなた自身もともと興味などないのだからどんなに説明されてもやはり面白くないのだ。逆にあなたがスキーに興味があるとする。するとどんなにありきたりな話し方をされても興味深く聞くことができよう。 まるまるスキー場の雪は重いよねという話は F1 好きな人には面白くもなんともない。しかしスキー好きな人にはうんそうそうというように盛り上がる話題になってしまうのである。結局あの人は話し上手だなと思わせるのは自分の興味のあることを話してくれる人のことなのである。ただし話し上手というのはただの口出し者のことではない。面白い内容の話をしてくれたりユニークな語り口の人のほとんどは話し上手ではなくてただの口出し者なのである。話し上手か口出し者かどうかを見抜くのは簡単である。話し上手な人の場合は相手の言うことをふんふんそうか本当にそうだよなというふうに納得させられてしまうのに対し、口出し者の場合にはそのようにいかないからだ。口出し者の場合、へえ面白い話だな、でも本当にそうかなというふうにどこかに疑問を感じるものである。1000万儲けたというが本当かどうか怪しいなという気分も口出し者の場合に感じるものである。これが話し上手と口出し者の人に対する印象の違いなのである。では相手が聞きたがっていることを話すということについてもっと具体的な状況を設定してみよう。例えば言葉の節々からあなたがやりたい企画に上司が反対していることが分かったとしよう。この場合にはまずはじめに相手の気持ちを素直に受け止めてその気持ちを言葉にしてあなたから発してやることだ。私も自分で立てた企画ながら弱いところがあると思うんですよね。でもそれがどこかわからないんです。部長にはそれがどこなのかお分かりでしょうか。で、弱いところがあるというこの言葉こそまさに上司の率直な気持ちを表しており、どうすればいいか検討していかなければならないということこそ上司自身が聞きたかったことなのだ。で、そうなんだ、僕もどこかに問題があると思ってたんだよ。だからなかなかゴーサインを出せなかったんだ。このようにして相手に水を向ければあなたの印象は必ず良くなるし、結局のところ自分の望んだ企画を通すことができるのである。で、ですね、長いな、すいませんな。そうだな、次印象操作。印象操作、これはどうかな。印象操作っていうのがありますね。言い訳でダメージ回復。言い訳でダメージ回復ってやつです。いきましょうか。次問題のやつとかもあるな。これプロファイリングっていうのもあるな。すげえな、いろいろあるな。あー、なんか見たことあるようなやつもあるしね。まあいいね。言い訳でダメージ回復ってやつを、言ってみたいと思います。遅刻、約束を忘れていた、テストでひどい点を取った、ノルマが達成できなかった、事故を起こしてしまった。上げていけばキリがないが、私たちの人生には多数のミスや失敗が待ち構えている。どんな人でもそれを避けることはできない。心理学では私たちが人生で経験するミスや失敗のことを窮地と呼んでいる。この窮地に陥った時にそのダメージを最小限に抑えるための印象操作の技法が防御的印象操作である。防御的印象操作のメインとなるのが言い訳、弁明と訳すこともあるである。学問的には謝罪も言い訳の一つとして考えることが多い。言い訳の仕方一つで窮地の与えるダメージが最大限にも最小限にも異なってくることは、身近な経験や新聞テレビでの報道を振り返ってみればすぐに分かることである。例えば次のような言い訳の例は効果がないどころか失笑を買ったり余計に相手を怒らせるものばかりである。不倫騒動を起こしてレポーターに詰め寄られた俳優が、そういう中から生まれてくる音楽や小説や文化もある。で、連続ピストル射殺魔の弁、事件は俺が無知だから起こった、無知を生んだ貧乏が憎い。 で、大学入試センター試験で現役向けと浪人生向けの数学の問題に大きな平均点格差が生じた。それについて同センターの所長が、本当に気の毒だと思う。しかし人生、社会に出たらもっともっと厳しいことがたくさんある。で、小学校高学年の男子生徒に性的いたずらをした教諭が、男子生徒の第二次成長に対する性教育の一環。無数にある言い訳も実はいくつかのタイプに分けられる。言い訳に関する数々の実験、調査から明らかになったのが次の基本公式である。言い訳イコール自分の責任を認めるか否か、かける行為の悪質性、行為による被害を認めるか否か。ミートホープでいきます。まず自分の責任も行為の被害も全く認めないのが否定というタイプである。よく政治家がやる、そのような事実は一切ございませんというのがそれだ。とにかく全てそのような事件があったこと自体も認めないのである。自分の責任は認めるが行為によって被害は認めないのが正当化である。例えばスピード違反をした時に、確かに80キロ出していたが流れに乗っていただけでそれくらいのスピードを出さなければむしろ危険だったというものや、炎上交際で捕まった女子高生がよく言う、誰に迷惑を かけたわけでもない、むしろ相手は喜んでいるのだからといったセリフがそれにあたる。簡単に言えば、確かに自分がやったがそれがどうしたというのだというところである。自分の責任は認めないが行為による被害は認めるのが弁解である。酔っ払っていて全然覚えてないんですと酒のせいにしたり、約束を忘れた時などに具合が悪くて起きられなかったんだと体調のせいにしたりするのがそれだ。簡単に言えば、確かにあなたに迷惑をかけてしまったが仕方がなかったんだというところである。そして自分の責任も行為による被害も認めるのが謝罪である。言い訳の研究は社会心理学の分野において近年活発に行われており、どのような場面でどのようなタイプの言い訳がなされているのか、またタイプによってその効果、相手の怒りがどの程度和らぐかにどのくらいの違いがあるのかということが実験や調査によって調べられている。もちろんどのタイプの言い訳が最も効果があるのかは状況によって異なってくるのだが、ことを相手の怒りを和らげる、相手との関係を良いものにするという目的に関しては全般的に否定、正当化、弁解、謝罪という順番でより大きな効果があることが分かっている。なぜなら私たちは事の真相はどうであれ、相手が素直に非を認めている場合、過去謝罪や相手にやむを得ない状況がある場合、弁解には相手を許す気になりやすいからである。一方それほど悪いことはしていないと主張される場合、正当化や罪を全く認めない場合、否定はたとえ理屈では納得できたとしても感情ではなかなか納得できるものではない。繰り返すが、人間は理性よりも感情で動く動物なのである。否定や正当化では相手が後悔していない、申し訳ないという気持ちがないことを暗に意味しているので感情的に納得することができないのだ。特に否定が良い例で、この戦略を用いて失敗した場合には最悪の結果となる。例えばフェルソンらの研究では、裁判において否定の戦略を用いた殺人犯や暴行犯は他のタイプを用いたものと比べて有罪が確定するとより厳しい判決が下されることが明らかになっている。人間というのは窮地に陥ると保身ばかりを